沼プラス。
ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。さあ今日は沼津市役所の資産活用課から2人の職員の方にお越しいただいて、資産活用課のお仕事について伺ってまいります。今日は私の目の前、少し間隔を置いて、お二人の方並んで座っていただきました。順番に自己紹介お願いします。
こんにちは、資産活用課の加藤と申します。勤続年数は25年目で、資産活用課では5年目となります。私の方からは管財係の仕事につきましてご説明をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてお隣も男性の職員さんでいらっしゃいます。
こんにちは、公共施設再配置係の名取と申します。勤続年数は9年目で、資産活用課では3年目です。私は平成25年度に建築の技術系職員として入庁し、資産活用課に移動するまではこれまで2つの部署を経験し、建築に関わる業務を担当してきました。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではその資産活用課について伺っていきます。2つの係があるということですね。管財係、公共施設再配置係ということなんですが、それぞれのお仕事について教えていただきたいと思います。まず加藤さん、管財係、業務内容どういったものなんでしょうか。
まず資産活用課では主に市が保有する資産となる土地とか建物などの管理及び活用が主な仕事となります。ただし沼津市が保有するすべての土地や建物を管理しているというわけではありません。それぞれの設置目的に応じ、担当する部署が所管をしておりますけれども、本課のメインの管理としますと、市役所の本庁舎及び隣接する市営課の駐車場となりまして、当該施設の管理について管財係で担当しております。市役所は平日、住民票などの取得や申請、あるいは相談業務などにおきまして、たくさんの方が出入りする建物ですので、日々の清掃業務や警備業務をはじめ、各種設備の点検や保守など様々な業務を行っております。その他の業務としましても、市が業務を行うために必要な公用車などの管理などについても行っております。
はい、市役所の庁舎、かなり大きな建物ですよね。管理かなり大変だと思うんですけれども、苦労されている点や重視されている点、これはどういったものでしょうか。
はい、市役所は簡潔に表現いたしますと、沼津市職員が仕事を行う職場となります。一方、1階や2階フロアにおきましては、住民票などの発行や各種申請手続きなど、多くの市民の方々皆様がお見えになる場所でもあります。施設を管理する立場としましては、快適な職場環境を保持することもありますが、庁舎を訪れる方が安全安心してご不便なく利用いただけることが大事なことであると考えております。来庁されます方からの意見などに耳を傾け、改善すべき点は速やかに対応していくことで、結果利用しやすい環境を保持し、また未然の事故防止にもつながりますので、そのことを常に意識し管理を行っております。
はい、今新型コロナウイルスで大変な状況ではありますけれども、庁舎を管理する立場として、どういった対策を講じられているんでしょうか。
はい、庁舎への主な出入り口であります正面玄関と別館の入り口にですね、自動で噴出する消毒液を設置をしておりまして、はい、毎日定期的な巡回におきまして在庫状況を確認をしております。また各課のカウンターにも消毒液を設置し、手指消毒による接触感染対策としております。また2箇所の出入り口には体温を自動で測れるサーモカメラを設置し、37.5 度以上の熱のある方には音声でお知らせをしまして、原則は入庁をお控えいただくというような対策を講じております。その他、飛沫感染の対策としまして、お客様と対面式となる各課カウンターなどにはアクリルパーテーションまたはビニールシートの設置を行い、対策を講じている状況でございます。 まあ、定期的な換気についても各課で随時実施をしている状況であります。
はい。まあ、今日も市役所で収録していまして、私も玄関できちんと消毒をして検温をして入ってきたわけですが、もしこのサーモカメラで高温の熱があったという場合、そういった方に対する対応はどのようにしてらっしゃるんでしょうか。
はい、基本の対応としましては、お急ぎの用務でない場合につきましては、まあ、入庁を控えていただくようなご案内をさせていただいております。ただし、まあ、本人の、本人がですね、熱の認識がなく来られ、本日にどうしても用務に必要な書類の取得などの場合につきましては、備え付けの用務シートにご記入をいただき、総合案内の職員、または近くの職員にお声をかけていただき、職員が対応させていただくような状況となっております。万が一のことを考えですね、感染拡大を防ぐ観点から、一旦その場に待機していただき、対応職員の指示に従うようお願いをいたします。
はい、皆さんもね、感染拡大防止のためにご協力をいただきたいと思います。さて、話変わりまして、新しい駐車場が今年の1月からオープンしていますけれども、駐車場についてもこれは資産活用化の管理なんでしょうか。
はい、新しい立体駐車場である市営かぬき駐車場を所管している課につきましても資産活用化となります。なお、駐車場の管理運営につきましては、指定管理者である沼津ネクスト株式会社様の方に行っていただいております。駐車場の概要を簡単に説明させていただきますが、駐車台数は299台。12月までは運用していた平面の駐車場が223台でしたので、76台台数は増加している状況でございます。料金は1時間あたり100円で、1日の最大料金の設定はございません。年中無休で24時間駐車することは可能ですけれども、ただし入出庫できる時間は決まっております。朝の7時から夜の10時30分までの間となります。それ以外の時間は入出庫できませんので、ご注意をいただければと思います。また、市役所へ用務のお越しになる方について、最初の1時間のみ料金は免除されますので、黄色の駐車券をですね、1回総合案内にご提示いただいて機械へお通しいただければ免除できます。なお、手続きなどによりましてですね、1時間を超過した場合につきましては、担当の用務先へお申し出いただければと思います。
はい、この駐車場の利用において、利用者である市民の皆さんに発信しておきたい情報があれば、ぜひお願いします。
新しい駐車場関係でですね、何点か申し上げますと、1点目としましては、立体駐車場ということで高さ制限などがあります。車高 2.3 メートルを超える車両は駐車できません。また、大型バイクや2トントラックなど駐車できない車両もございます。その場合は資産活用にご連絡をいただき、庁舎周辺の状況を確認した中で別の駐車場所を案内させていただきます。2点目としましては、駐車券の紛失にはくれぐれもご注意ください。紛失された場合は別途1500円の料金が発生してますので、紛失には注意をください。
はい、
3点目となりますけれども、昨年の12月まで運用しておりました平面の駐車場におきまして、販売していた回数駐車券、100円券は新しい駐車場では使用できません。この回数駐車券は料金の還付にて対応しておりますので、当該券をお持ちの方は、沼津市ホームページ駐車場という欄をご確認いただき、申請手続きをお願いいたします。還付期限は令和4年3月31日までとなりますので、お忘れずに申請等をいただきますようご注意願います。なお、ご不明な点などがあれば、資産活用課までお問い合わせいただきますようお願いをいたします。
はい、さあ、今度はですね、今後、以前平面の駐車場があった場所に新たな体育館が建設されることになると聞いていますけれども、この体育館の利用に伴って駐車場の利用環境、これはどうなるんでしょうか。
はい、今後建設されます総合体育館の施工等については、市総合体育館整備室が担当部署となり事務を行っておりますけれども、体育館本体の工事と合わせ、体育館利用者の駐車環境の整備も進められていくことになります。 市営化の駐車場は現在立体部のみとなりますけれども、当該工事により体育館周辺に整備される駐車場エリアも市営化の駐車場の構成エリアとなりますので、担当部署と連携しながら誰もが分かりやすく利用しやすい環境を確保していくよう努めてまいりたいと考えております。
はい、さあ次はですね、今度は庁舎前の玄関前ピロティを使ってテイクアウト販売が行われまして、非常に好評だったというふうに伺っております。で、まあこのコロナ禍においてですね、事業者の皆さんを応援する取り組みとしてはこれ非常に良いものではないかなと私も感じているんですが、庁舎を管理する資産活用課にはこれどういった手続きが必要になってくるんでしょうか。
はい、現在庁舎の玄関前のピロティを使用しまして、まあ、テイクアウト販売を行っておりますけれども、これにつきましては本市における新型コロナウイルス感染拡大に対する事業者支援施策の一環として、まあ、市の事業で行っているものであります。そのため庁舎玄関前の利用につきましては民間事業者による販売目的をした利用はできませんので、ご理解ご承知おき願います。
はい、ではその庁舎の利用において来庁される皆さんに発信しておきたい情報があればお願いします。
はい、庁舎に訪れる方の中には、まあ、身体に障害をお持ちの方やご高齢により移動が困難な方、まあ、あの妊娠をされている方用に庁舎別館南側に譲り合い駐車場というものを確保しております。当該入り口にはですね、看板を設けまして、一般の方の駐車は市営かぬき駐車場、つまり新しい立体駐車場へしていただき、譲り合い駐車場へはご遠慮いただく旨表示をしておりますけれども、現在の利用においてですね、一般の方の利用が見受けられ、本来必要とされる方が駐車できない状況もございます。ぜひ一般の方につきましては譲り合い駐車場ではなく立体駐車場へ駐車をお願いいたします。また移動が困難な方が譲り合い駐車場へ駐車できない場合につきましては、お手数ではありますが正面玄関の方にお回りをいただき、警備員にその旨お伝えいただければ駐車場所をご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、これはあの来庁される皆さんのご協力が必要ですのでね、ぜひともご協力いただければと思います。ここまで加藤さんに伺ってまいりましたが、今度はお隣の名取さんにお話を伺っていきます。次に公共施設再配置係のお仕事について教えてください。
はい、まず公共施設再配置係の主な仕事としましては、沼津市すべての公共施設を対象に、まあ、全体の状況を踏まえながら自治体経営の視点から維持管理コストや施設量の最適化を進めていく、まあ、いわゆる公共施設マネジメントやファシリティマネジメントと呼ばれるような取り組みを推進しております。
なるほど、これなかなか難しい取り組みをされているようなんですが、どういった経緯で、まあ、こういった取り組みを行っているんでしょうか。
はい、これはどこの自治体も同じような課題を持っているかと思いますけれども、1970年から80年代の高度経済成長期と呼ばれる時代に人口が増加しまして、町もどんどん発展して学校施設などの公共建築物や道路や上下水道などのインフラ施設が集中的に整備されてきました。しかしですね、そのように整備された施設もすでに40年近く経過しまして、まあ、老朽化が進んでいるような状況ですので、まあ、限られた財源の中で施設の安全性を確保する必要があります。そのため人口減少や少子高齢化の進展などの社会情勢の変化を踏まえまして、市民サービスの低下を招くことがなく施設の維持管理に必要な経費を軽減・平準化することを目的としまして、このような取り組みを進めているところでございます。
はい、では具体的にはどのような取り組みを進めることが必要なのでしょうか。
そうですね、取り組みの手法はたくさんありますけれども、まあ、基本的には施設にかかる経費を削減することが必要になってきますので、まあ、具体的には施設の統廃合というのが一番イメージしやすいかと思います。例えば3つの施設が1つになることで廃止する2つの施設の維持管理経費がなくなってくるので、まあ、経費の削減につながるかと思います。実際には単純に3分の1になるようなことではないというとは思いますけれども、 管理する面積が減ることによって経費が削減されるということが見込まれると考えております。他にも施設を計画的に改修するなどして施設の寿命を延ばす、いわゆる施設の長寿命化と呼ばれるものを行うことで、例えば今まで60年くらいのスパンで建て替えしてきた施設が80年まで使用できるようになると、まあ、長期的には費用を軽減したり平準化できると考えております。こういった公共施設の今後の基本的な方針というものを示したものとして、平成29年3月に沼津市公共施設マネジメント計画という計画を策定しまして、これまで取り組みを進めてまいりました。
はい、では実際に沼津市で施設の統廃合を進めた事例というのはあるんでしょうか。
はい、学校では、つい先日開校しました辺田小学校と中学校を一つに集約した辺田小中一貫学校や内浦小学校、西浦小学校、長井崎中学校を一つに集約した長井崎小中一貫学校があります。また市役所の東側には市民体育館や武道場などのスポーツ施設を集約した総合体育館を今整備しているところでございます。
はい、ということを見ますと着実に取り組みが進んでいるというふうに感じるんですが、これ施設を統廃合した際に廃止した施設、これはどうなるんでしょうか。
はい、建物にかかる経費が、なくならないと今、まあ、意味がないので、
はい、
まあ、基本的には建物を解体して更地にして、土地を売却するっていうことが考えられます。まあ、ただ廃止した建物が、まあ、まだまだ使える状態ということであれば、他の公共施設に、まあ、転用して、まあ、引き続き使うっていうこともありますし、まあ、民間企業の方に使用料をいただくなどして、まあ、活用していただくというようなことも考えられますね。
これ民間企業に活用してもらうっていうのもいい方法だと思うんですけれども、沼津市ではこの民間企業に活用してもらった例というのはあるんでしょうか。
はい、ご存知の方はいらっしゃるかと思いますけれども、昔の少年自然の家を宿泊施設として、まあ、活用いただいている、泊まれる公園がキャッチフレーズの、まあ、インザパークというのが事例となります。
はい、
おしゃれで、まあ、インスタ映えというかするような形で、まあ、特に特徴的な、球体テントは、まあ、大きな話題を呼びまして、
はい、
まあ、全国的にも注目を浴びた施設となっております。
そうですよね。まあ、廃止した施設もですね、このインザパークのように活用してもらえたらいいかなと思うんですが、今後これはどのような取り組みを行う予定があるんでしょうか。
はい、実は先月、まあ、令和3年3月には沼津市の公共施設マネジメント計画と考え方を踏まえまして、本市すべての公共建築物を対象に、2046年までの施設ごとの整備方針というのを示した個別施設計画公共建築物編というのを策定しました。この計画だと、2046年までに施設量を総延べ床面積換算で約 16% 減らすことを見込んでいるため、今後さらに施設の統廃合が進んでいくものと考えております。それと同時にですね、廃止した施設も増えてくることが予想されるので、建物を解体するだけではなくて、民間企業様による活用なども並行して検討していきたいなと考えております。
はい、上手な活用策がね、見出せればいいなと思います。ではいろいろお話伺ってまいりましたが、加藤さん、名取さん、最後に一言ずつ抱負をいただきます。まずは加藤さんからお願いします。
はい、市行政機関の、拠点であります市庁舎の、維持管理を担う部署としまして、計画的な補修等を実施しまして、必要な機能を維持するとともに適切な管理において、今後も庁舎を訪れる皆様が安全安心で、快適な利用環境を確保していくため、継続して取り組んでまいりたいと思っております。
はい、今度は隣、名取さん。
はい、公共施設マネジメントや、ファシリティマネジメントと呼ばれる取り組みは、各自治体の財政問題を解決するために取り組んでいることではありますけれども、公共施設の老朽化による事故を防ぐための取り組みでもあると考えております。そのためまずは施設の安心安全を確保することを第一にしつつ、公共施設の最適化に取り組むことが大切だと考えております。また公共施設マネジメントのイメージというのは、施設を利用される皆様にとっては、施設の規模が、縮小されたりとか、身近にある施設がなくなってしまうなど、どちらかというとマイナスのイメージを感じることが多いかと思いますけれども、 まあ、施設を統廃合することや、まあ、長寿命化する際には、まあ、ICT 技術の導入など施設をさらに、まあ、高性能化するようなチャンスでもありますので、まあ、そういった形で利用者の皆様が快適で安全な施設利用ができるよう皆様の理解を いただきながら取り組みを進めていきたいなと考えております。
はい、ということで今回は沼津市役所の資産活用課から、お二人の職員をお招きしてお話を伺ってまいりました。加藤さん、名取さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。